青年層の会のご協力でお送りします。今回のシリーズは小山口町伏原の浄土真宗蓮光寺の住職伊沢秀樹さんです。伊沢さん、今週もよろしくお願いします。
小島さん、よろしくお願いします。
先週は、大阪府の金剛コロニーというところにまずお勤めになって、そこでの話を伺いましたが、そこでのエピソードっていうのはたくさんあるわけで、今週もちょっと、その話をして、その後にですね、落語の話で移っていきたいと思いますが、まずそのコロニーでの話ですが、はい、ノーマライゼーションというお話、はい、私はあんまりこれ詳しくは知らないんですが、
そうですね、言葉だけでは分かったような分かったようなあれですもんね。
聞いたことはあります。
まあ、先輩方がご飯食べる時まで食事指導とかいう、そういう言葉を使っている、そこらに反作をしてた自分でも、ノーマライゼーションというのはなかなかこの本を読んでも理解ができにくかったんですね。で、それがね、こういうことやったのかっていうのがこう分かったのが、まあ、そのお話させていただきますとね、もう10年ほど前になるんですが、コロニーの中には外で働いてる人たちは一旦コロニーを退所して、アパートなり、なんなり家を借りたりして、まあ、4人を最低1つのグループにしてですね、グループホームというのを、まあ、持ってるわけです。
障害を持った方がね、
世話人が1人つくんですが、相当13、4件あったと思います。ちょうど職員の研修で使う資料を集めようと思って、夏休み返上で全部の人に、当時入っておられた方々みんなに、いろいろ質問をするのに回りました。で、その中の1人に、昔私が預かったことのある人がおったわけですね。で、まあお互いに久しぶりで、元気やったかいとかいうことで、こう、いろいろ話をやってました。で、そのアンケートの中にね、あなたが仕事が将来できなくなった時は、家賃を払えなくなるから、コロニーへ戻りますかという項目を作っとったんですね。で、そのことを聞きますと、まあ、どうしてもみんな嫌やということがあったんですが、特にその人は強く、もう、自分は、コロニーは戻れへん、戻らへんと、はっきり言わはりまして、で、どうして戻らへんのと、まあ、親しいもんですから、なんでかともう一つ突っ込んだわけです、そうすると、先生、コロニーに乗った時は、6時半になったらな、ラジオ体操せなあかんねんと。ラジオ体操なんか嫌の嫌やと。
ああ、なるほどね。
あ、そうかと聞いたと、もう一つあんねん。晩10時になったらな、先生が、寝なさい言うて、電気バリバリャーとこう、ほぐしながら、電源を脅されて、テレビも見られへんと。もう、それが嫌でも、つくづく頃には嫌じゃ、ということを思ったと、言われました。ああ、なるほど、もっともやなと思いながら、ところで、あんた今おるとこから、作業、行ったら仕事に行ってるとこまで、ちょっと距離あるけども、何時に起きてんの？聞いたら、6時半やで、と。で、あと晩、何時寝てんのかな、10時や、と。まあ、6時半に起きて10時に寝るんやったら、コロニーと変わらへんやんか。
一緒ですよね。
ほら、もう、コロニー戻ってもええなんちゃうのと。言うと、先生、大きい違いやで、と。もう、10時になったら、私は、明日、6時半に起きようと思って、目覚ましを合わして寝る。先生、ちゃうやろと言われた時に、初めて、ノーマライゼーションというものが、分かったような気がしました。
なるほどね。
もう、それぞれの方が私に対していろいろ教えてくれたこといっぱいありますね。
いろんなことを、教えるとともに教わるという。
教わることばっかりです。今から思ったらね、もう、人の優しさ、思いやり、多くのことをやっぱり学ばせていただいて、その割に自分は、その何分の1を返しできていったのかなと、もうなんか恥ずかしいことばっかりですからね。
なるほどね。しかし、そのコロニーでの時代っていうのは非常に濃いものだったんですね。
まあね、まあそれだけ長いことを貫いていただきましたんで。
なるほど、ね。で、そのコロニーと落語というのは関係はあるんですか？
それはないんですか？
落語はじゃあ趣味の方で。
もう私は子供の時分というのは、テレビよりテレビなんかなかったですからね。
はい。
父がお布団に入った時に、枕元のラジオを口を合わせて、
はい、
週に何回かラジオで落語が流れると、
うん、
それを隣の部屋で私はそれを聞きながら
入
るというのが日課やったんですね。まあ、子供の時の思い出です。
なったんですね。
いや、好きというよりもね、ほんまに面白いなと思ったのがね、小学校に行ってまなしの頃に、
はい、
父がちょうどどっか会議かなんかで遅くなったんやと思います。私の部屋にラジオを持ち込んでですね、そしてチューニングをピピピピピなるやつを合わせながらね、ラジオがね、落語を聞こえたんです。
はいはい。
文雅師匠ですね、先代の文雅師匠、
はい、
その時ガタロさんの名前でして、
はい、
その方がね、宿替えをしはったんです。で、面白い話やなというぐらいで、その時はまあ途中まで聞いて、そのまま寝てしまったようなところですがね、ただそこから前足にですね、大阪へ、まあ、親に連れられて、
はい、
用事に行きまして、帰りに、いつものように道頓堀の方へ行って、映画を見て、きつねうどんを食べて帰ってくるという、
うん
う
ん、
まあ、そういうコースを親は思っとったんでしょうけども、はい、たまたま、角座の前を通った時に、ガタロという名前がありましてね、
ほうほう、
親に頼み込んで、ここ入れてくれと。
はい、
角座に入れてくれと頼んだわけです。そうすると、角座は映画より高い人があかんと言われたんやけども、いや、きつねうどんいらんからと、ということで、角座の中入れてもらいました。あの当時いうのはですね、もう角座というのは提灯が綺麗でね、人がいっぱいおりましてね、
はい、
そしてもう何とも言えない華やいだ雰囲気、
はい、
それと、ガタロさんというのは顔を初めてその時見るわけですね。
はい、
もうシャレ神戸に乾きたようなね、もうガリガリの方でしたけども、その方がこの宿街やってたのかを思ったら、なんとも言えん楽しくなったというのが、一層楽な時になった。
やってたんですね。はい、それで今、チャリティーふるさと養成などをやってらっしゃるんですけど、近々あったりするんですか？
これは橋本の白山台の方では、はい、2ヶ月に1回、つれもて寄せというのをやっておりまして、9月の16日、前回は7月だったんで、今度は9月16日に、白山台の部員の方で、笑福亭ちぐりんさん、笑福亭清京さん、桂一之輔さんの3人で、会を開きます。これも大体2ヶ月に1回ずつやっております。
そうですか、ぜひ足を運んでいただければと思います。
チャリティの方は毎年2月にさせていただいて、それとはまた別で、
はい、
させてもらうと。
わかりました。今週もありがとうございました。
どうも。
はい、メイクの北見です。
今度お墓を建てたいんですけど。
ご要望に合わせたご提案をいたします。また墓地霊園の紹介やお墓のしきたり習慣など何なりとご相談ください。
じゃあ一度伺います。わかります。6番町メイクの北見へ。岩田町適当館もよろしく。
今日のお話、メイクの北見の提供でお送りしました。伊沢さん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、伊沢さんは大阪の金剛コロニーというところにご就職になってですね、そのコロニーに30年ぐらいいらっしゃったということなんですが、その後大学の方に調校に行かれたという話をお伺いしましたが、これはどういうことなんでしょうか？
ちょうど 私、大学の定年になってから大学に戻りたいと、
はい、
そういう気持ちは金がね持ってたわけです、ただちょうど昭和62年に、
はい、
うちは三男を突然死させておりまして、
はい、
まあ朝元気で保育所行って、そして元気に帰ってきて、そして冬でしたんで、まあ夕ご飯できるまでちょっとベッドに潜り込んで、はい、まあ追い詰めたっても起きてこないので起こしてみたら死んでたと、そういう、まあ、突然死ですね、はい、まあもう本当にあの時まあなんというかみんなからどない言われても頭の中にはもう言葉は入りませんよね、なんで私がこんな目に遭わないかんのか、なんでやろなんでやろというのと、はい、それからもう一つ頭の中にずっと待ってたのがやっぱりあのレンジャーの手紙、その中のあの白骨のゴミですよね、まあその中それをこうずっと壊れたテープレコーダーにぐるぐるぐるぐる回ってました、特に五章の一大事を心にかけて、
はい、
その言葉だけがこうずっとありましてね、なんでこの言葉だけが何分も何分も出てくるのかなんて思ってたんですが、
はい、
時間が経つにつれて、もう一つこのこれはまあ信頼承認前に7人の念仏をお伝えくださった中の一人で善道という方の北条雷さんというものの中にですね、
はい、
簡単に言いますと、私たち人間というのは毎日毎日忙しい忙しいと言いながら日暮らししてると、でも命というものの前にはそののっぱらに置かれたロスクみたいなのでいつどこからふっと消えるかわからへんやないかと、でそうなのにただもうぼーっと損した飛ぶ下で暮らしてる、はい、でもそんなことであかんぞ、だから若くて元気の間に自分の身を励まして命の尊さ、現実、それを学べというそういうことがありました。それとこれは落語会をいろいろさせてもらってるんですが、一つの契機になりましたのは笑福亭小松さんといいまして、胃と脾臓をがんになって摘出して、膵臓を半分だけ残したという方、この方2周年の時に来ていただいて、
はい、
そしてまあ、熱演していただいたんですが、その方はうちに来ていただいたのをご縁にして、まあ、そこからいろんなところにこうこの方のお話いいよということでいろんなところに紹介させていただいて、
はい、
それでまあ小松さんとのお付き合いができたんですが、それで小松さんの方からまあ文具さんと落語会を組んでほしいというのがあって、まあ、チャリティーの会というのを、まあ、今でも続いてるわけですが、
なるほどね、
その小松さんと親しくなって話し合ってたら、
はい、
小松さん、癌というのは5年経ったら、まあもう大丈夫らしいけども、5年したらどないするって言ったら、そしたら小松さんが真っ先に言わはったのが、自分は中学校までしか行ってへんねんと。
はい。
それから5年経って、中学校に、しか行ってへんから5年経ったら高校行きたいねんと。
はい。
それってこう私言わはりまして、その時に私もこう、金がそんなこと思ってましたから、俺も、仕事やんで大学戻ろうかな、とかいうことを言ってたんですよね。まあ、それがですね、ちょうど、57年の4月にですね、3月のせいだったかな、高校生になりましたねー、いう電話かかってきましてね、
はい、
おっと、これは小松さん、私との約束をその通りやらはったと。で、そしたら自分も、やりたいなというのと、それからやっぱり定年してから、定年になってからですね、学校行っても、目が悪くなってね、物を読むのが難儀やと、
はい。
今でもその難儀したのに60になってから読まれへんぞと。根気も痛感し、今のうちでないとあかんわ、という、そのでこう、もう、かなりもね、
はい、
もう無理やりやめろということで、
うん、
やめてしまおうというのが。
で、思い切ったわけなんですね。
はい、
で、思い切って行ってみてどうでした？
自分が学びたいと思ってたのが、特に、妙高人という、
はい、
まあ、
妙高人、
まあ、新州独特のものですね、
はい、
プンタ カリーか、要するに白蓮華と呼ばれるものですが、はい、あの在家の方で、そしてお念仏の心をいただいて、現実のこういう泥の中で白い蓮の花を咲かして生きていかれた方がたくさんおられるわけですよ。
は
あ
は
あ、この方々のその原稿なんかを、そのどういう生き方をなさったのかということと、それからどうしてこのこれだけの信心に至ったのかということを、はい、学んで、自分も少しでもその方に近づいていきたいなというのが、この勉強したいという、テーマやったんですよね。
ああ、なるほどね。なんか重いテーマですね。
いやでもね、今でも事情が許せば、許せるようになれば、もう一度大学へ戻って学んでみたいだね。学んでる時はね、もう、まあ、とりあえず、これでいいかなと。
はい。
菊藤先生という方にずっとついとったんですけどね。菊藤先生、それでも、まあ、その先生が退任をなさるということだったんで、はい、まあ、それも一緒に、旅行人についての勉強は、まあ、80% ぐらいできたしなと、思ってやめたんですがね、今となったら 50% いってるんちゃうかなという。
だから、勉強しても、足りないという、
はい、
そういう状況なんです
ね。もう落語のこともやりたいですけどね。
なるほどね。あ、そういえば落語、今度寄席がまた開かれるんですね。
はい。
いつでしたっけ？
9月の16日の午後7時から、はい、橋本市城山台の方の分院で、はい、これも38回ですね。はい、2ヶ月やってますからね。
すごいですね。軌道線は1000円ということなんで、はい、ぜひ足を運んでいただければというふうに思います。は
い、はい、
今回のシリーズは、高野口町伏原の浄土真宗蓮光寺の住職、伊沢秀樹さんでした。どうもありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
はい、レッスン北見です。
今度お墓を建てたいんですけど。
ご要望に合わせたご提案をいたします。また墓地霊園の紹介やお墓のしきたり中間などまんまりとご相談ください。
じゃあ一度伺います。わかります。6番町メイクセン北見へ、岩部町石町館もよろしく。
今日のお話、メイクセン北見の提供でお送りしました。